ヨハネによる福音書21章15節から。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロはイエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った、主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた、私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに、私に従いなさいと言われた。先週からこのヨハネによる福音書の最終章に入りました。いよいよこれ来週で最後の締めくくりということになりますが、今週私たちに与えられている御言葉は、食事が終わるとという言葉から始まってますね。まあ、これは前回先週学んだ出来事の続きということになります。ティベリアス湖、まあ、ガリラヤ湖とも言いますが、その湖で一晩中漁をしていたけれども何も取れなかった弟子たち、その前によみがえられたイエス様が現れて声をかけられ、しかも朝食を用意してですね、待っていてくださったという、そのエピソードでしたね。まあ、そこから私たちは大切な、まあ、主のメッセージを聞いたわけなんですが、徹夜で作業をしていた弟子たち、彼らがイエス様が用意してくださった炭火でこう体を温めながらですね、同じように用意してくださったパンと魚を食べながら、まあ、おそらく心温まる朝食の時間を過ごしたに違いないと思うんですね。まあ、そんな穏やかで夢のような食事が終わると、イエス様は改めてペトロに対して問いかけられた。それが今日のエピソードということになりますね。この時イエス様はペトロに対して同じ問いかけを3度繰り返しています。これ皆さんよくご存知だと思いますね。どうしてイエス様はペトロに対してそういう問いかけを、しかも3度もここで繰り返されたんだろうか。それはもう知ってらっしゃる、あるいはお口づきの方も多いと思いますが、ペトロが3度イエス様を知らないと拒否した、否定した、まあ、そのことに関係があると言って間違いないと思うんですね。十字架を前にしてペトロはイエス様への信仰を否定してしまいました。それはイエス様の愛を拒否した、あるいは無視したと言ってもいいと思うんですね。どうしてあのペトロがそんなことをしてしまったのか、おそらく自分もイエス様と同じように捕らえられて殺されるかもしれないという、その死の恐怖に彼は取りつかれていたに違いないと思いますね。まあ、しかし実はそのことはペテロにとってもおそらく思いもよらないことだったんじゃないかと思うんですね。どうしてかというと、ほんの数時間前にはペテロはイエス様と他の弟子たちの前でこう言っていた。たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきません。これマタイの福音書に書けてますね。またこうも言っていた。たとえご一緒に死ななければならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。すごい勇ましいね、言葉ですよね。この言葉におそらく嘘はなかったんだと思うんです。なんかこうみんなの手前、イエス様の手紙ね、手前ね、かっこつけてペトロが言ったって、そういう言葉じゃなかった。ペトロは多分本心から言ったんだと思います。まあ、しかしそのわずか数時間後、イエス様が捕らえられて裁判にかけられているその時に、ペテロは3度あんな人は知らない、そう人々の前で否定してしまった、拒否してしまった。そしてその瞬間に鶏が鳴いたんですね。それはイエス様が前もって ペテロに、そして弟子たちに警告していたその通りのことが起こってしまった。ペテロはイエス様の言葉を思い出し、外に出て激しく泣いたと記されています。まあ、おそらくこの出来事はペテロの心に大きく深い傷を残していたに違いない。もともとペテロという人は、今まで学んできて皆さんも分かりますが、自信家であって、行動派だタイプのね、そういう人ですよね。おそらく彼にとっては人生で最も深い挫折体験、それがこの出来事だったんじゃないかなと思うんですね。自分が情けなくて、恥ずかしくて、悔しくて仕方なかったに違いない。こんな自分が人間を取る漁師になるなんてとてもなれるはずがない。まあ、そういう全くのこう自信喪失、そういう状況にペトロは陥っていたに違いないと。この時イエス様がペテロに特別に3度問いかけられたのは、実はそのためだったってことですね。イエス様は自信喪失に陥っていたペテロの心を癒し、再び主のしもべとして、人間を取る漁師として、そして弟子たちでの中でもこうリーダーとしてですね、立たせるために、立ち上げるために彼の前に現れ、彼に言葉をかけられた。おそらくイエス様はそうしないまま天に帰ることはできなかったんじゃないかと思うんですね。2,3 週前 のところでも言いましたが、ヨハネの福音書はもともと20章で終わっていたんじゃないかっていう考え方がありましたね。20章で一旦終わったんだけど、後で21章が後から、まあ、ヨハネ自身か他の人でって付け加えられた付録みたいなもんだってね、そういう考え方があると言いましたが、まあ、しかし20章で終わっちゃったらペテロ回復しないままイエス様天に行っちゃうんですよね。それ考えるとやっぱり20章で終わるわけはない。もし後からつけるにしても21章があって初めてちゃんと完結する、そういうことだろうと私は思いますね。だがしかしこの時イエス様がペテロに問いかけられた言葉を見ますと、例えば自信を失ってたわけですからね、自信持ちなさいとかね、あなたにはできるとかね、あるいはまあクリスチャン的に言えば信仰持ちなさいとかね、そういうことをイエス様はペテロに言ってないんですね。ここでイエス様はペテロに何て言ったかというと、基本的には3回とも私を愛しているかって問われてるんです。イエス様への愛を問うてるんですね。それをしかも3度問われた。まあ、ここには大事な意味が込められているんだろうと思う。まあ、そのことを今日皆さんと一緒に確認していきたいと思うんですね。まずはじめにイエス様は最初にですね、ヨハネにこう言った、ごめんなさい、ペトロにこう言った。ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかって。これが最初の問いかけですね。2番目、3番目の問いかけと違うところは、この最初のところでは、この人たち以上にっていうのが入ってるんですね。この人たちってのは誰でしょうね。これはその時一緒にいた、漁をしていた、ペテロの仲間たち、まあ、全体で7人ですから、ペテロを抜かすと6人の弟子たちってことだと思いますね。その6人の弟子たち以上に私を愛しているかって、これどういう意味かというと、この6人の弟子たちがイエス様を愛している、それよりももっとあなたは私を愛するかっていう、そういう質問だってことですね。まあ、あたかも他の弟子たちとのこの愛の比較をしているように読むことのできる質問なんです。そう考えると、なんかちょっとイエス様どういう、なぜこういう質問したのかなって不思議に思うところです。だって他の人とどっちが愛してるかってね、比べるような質問をしてるんですよね。ある神学者は、おそらくこの言葉を聞いたとき、イエス様の言葉を聞いたとき、周りにいる弟子たちは悲願だかもしれないって書いてる人もいましたね。あ、なんか、ああなるほど、わかるなと思いますね。なんでイエス様はペテロにこんな問いかけをしたんだろうか、この人たち以上になんてね、比較して競争させるかのような、そういう質問をあえてイエス様はしたんだろうか。一つ考えられることは、ペテロが先ほども言いました、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんと、まあ、豪語したことに理由があったんじゃないだろうかってことですね。わかりますか皆さん。ペテロは自分の方が他の弟子たちよりも確かな信仰を持ってると自信満々な人だったわけです。それが以前のペテロだったら、もしここでイエス様にそう問いかけられたらどう答えるか、多分ね、 はい主よ、私はこの人たち以上に確かな愛であなたを愛してます、私の愛は確かですってね、そう答えたに違いないと思うんですね。まあ、しかしこの時ペテロは、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えた。ここでペテロは他の人と比較していないんです、全くね。自分の愛は確かですと自信満々で答えるようなこともしていないんですね。ただ私があなたを愛していることはあなたが知っていてくださいますとだけ答えた。そこには以前のような傲慢さは見られません。主の御前に謙虚で真実な自分の思いを語るペテロがいた。ある人は言います、主によって建てられた牧者にとって何より大切なものは愛と謙遜である。この時イエス様はペテロが謙虚なものと変えられたことを弟子たちの前で確認し、そうして改めて彼に使徒としての使命を与えられたんだろうと思うんですね。ですからイエス様はそのペテロの答えを受けてこう言った、私の子羊を飼いなさい。これ3度にわたってイエス様は私の羊の世話をしなさいとかね、私の羊を飼いなさいってことを、まあ、3回繰り返すんですが、これはペテロにその羊を飼うという、まあ、牧者として生きるというその使命を改めて与えた、確認した、そういう場面ですよね。そして興味深いのはイエス様が質問したのは私を愛しているかって質問したんです。でそれに対してはい、私はあなた愛してますってペテロは答えてるんですが、その愛、キリストを愛する愛っていうのは羊を養う、羊を飼う、羊を心から世話をする、そういうことによって表されるってことなんですね。わかりますか。キリストを愛するということはまさに兄弟姉妹一人一人を愛するということとここでつながっている、それによってある意味証明されると言ってもいいかもしれませんね。もう一つ、もっとこう積極的な意味合いをこの人たち以上に私愛してるかっていうね、この質問に積極的な意味を見出す、そういう考え方もあります。もともとペテロはイエス様の弟子になった時に何と言われたか、これヨハネの福音書の1章を読み返してみると、初めてイエス様にペテロが出会った時に、ね、イエス様はペテロを見て、あなたは、ヨハネの子シモンであるがケファと呼ぶことにする。ケファというのはペテロのことなんですけど、もともとは本名はシモンなんです。シモンっていうのは河原に生えている足ですね。こう風ですぐに揺れ動いてしまうような足、その足という意味を持つ名前を持っているシモンにイエス様は出会った早々から、あなたはシモンだけどケファ、ペテロ、岩と呼ぶことにする、まあ、ニックネームです、いわゆるね。そのきっとイエス様の弟子の仲間でいつもペテロ、ペテロってニックネームで呼ばれていた。岩というのは、まあ、風が吹いても雨が降っても槍が吹こうと動かない岩ですよね。あるいは岩というのは土台を意味している。そしてマタイによる福音書の16章でペテロはイエス様、あなたは生ける神の子メシアですって信仰の告白したときにイエス様は、私はこの岩の上に教会を建てるっていう教会設立宣言をしてるんですね。その岩っていうのはまさにペトロなんです。ペテロという人物というよりもペテロがそこでした信仰の告白、イエス様あなたは救い主メシアですというその信仰の上に教会を建てるとイエス様はおっしゃった。そう考えるとイエス様はペテロと出会った瞬間から教会設立、教会の建設ということをずっともう思い描いていた、そう言って間違いないと思いますね。そして今ここで改めてイエス様はご自分を裏切ってしまった、そういう意味で本当にこう自信喪失に陥ってしまったペテロの前に現れて、もう一度改めてその使徒としての教会を設立していく、立て上げていく役目をペテロに、まあ、確認させた、回復させた、そして私に従ってきなさいとイエス様は語られたということだと思います。この時イエス様は最初に読んだヨハネのこの21章の18と19節でね、こう言われてますね。もう一度読んでみます。はっきり言っておく、 あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。このように話してからペテロに、私に従いなさいと言われた。ペテロの死に方、これ歴史の書を紐解きますと、確かにイエス様おっしゃった通りペテロは、迫害の中でイエス様と同じように十字架、またイエス様と違ってるのは逆さ十字架にかけられてね、つけられて殺されたと、死んでいったということが、まあこれ聖書にはないですけど、歴史の書には記されていますね。つまりペテロは殉教の死を遂げた。言うなれば命を懸けて教会を作り、その礎となったということですね。イエス様はここでこの場面でまさにそういう生き方をペテロの前に確認させた、あるいは命じられたと言っていいと思います。そういうペテロに対して他の人たちよりももっともっと際立った愛を持って、もっと確かな愛を持って私を愛するかとペテロを名指しで、こう呼び出して問いかけたということは、これはもう当然といえば当然のことだろうとある神学者は言いますね、弟子たちの中の弟子として、教会の柱としてペテロをお召しになったイエス様は、あなたは私のように死ぬのだから、まあ、そういうことも含んでね、そのための覚悟をここでお求めになった。そのためにイエス様はペテロに3度私を愛しているかと問いかけられた、まあ、これはペテロの愛を確認した、ペテロの愛をこう深めたと言ってもいいかもしれませんね。先ほども見たようにペテロはイエス様を3回知らないと否認しました。それは何よりも愛の拒否なんです。イエス様の自分自身に対する愛を拒否した、またイエス様に対する自分の愛をそこでもう断念してしまった、もうやめたってね、そういうことを意味していた。その動機は先ほども言いましたが、死への恐れです。殺されるかもしれないという恐れ、死がイエス様と自分との間に立ちはだかって愛の絆を立たせてしまった、まあ、とはいえね、ペテロの心の奥底にはやっぱこうイエス様への愛を全くこう立ってしまう、イエス様なんかも知らないというかね、忘れてしまうというようなことは決してなかったに違いないと思いますね。でもそれだけに死の恐怖に負けて愛を裏切ったっていうことは、ペテロに深い悔恨、後悔、そして悲しみの傷を残していたに違いない。そのペテロの前にご自分の命を懸けて十字架の死を乗り越えてよみがえられた主イエス様がもう一度現れて、彼と向き合って三度愛を改められた、愛を確かめられた。これはペテロの愛を新しくするためであったと考える人もいますね。ペテロの愛を今までのような愛じゃない、本当に新しい次元の愛にこう生まれ変わらせるため、作り変えらせるための質問でもあったと考えることができる。じゃあ一体その新しくされたペテロの愛ってどういう愛なんだろうか。今日の箇所でペテロはイエス様の3度にわたる問いかけに対してそれぞれ答えているわけですが、答えを見ると、まあ、少しの違いはあるんですけれども、基本的には同じ内容ですね。私があなたを愛していることはあなたがご存知ですってペテロは答えているんです。しかしイエス様が3度目に問いかけられた時、ペテロは悲しくなったって書いてあるんですね。悲しくなった、皆さんこの悲しみってどういう悲しみなんでしょうね。3回も言ってしつこいなってね、腹立てるってなら分かるんですけど、悲しくなった。ペテロはこの時悲しみを心に覚えながらイエス様への愛を告白した。はい、主を私があなたを愛していることはあなたがご存知です。そう答えた時に自信を持って喜びを持って答えたんじゃなくて、悲しみを覚えながら答えたって言うんですよね。私たちがお互いに相手の愛を確かめるときに具体的にどうするでしょうか ね、あなたは私を本当に愛してくれているのか、そう問われて、もちろん 私は心から愛してるってはっきりまあそう言うんだと思うんですけど、そういうやり取りの時に愛の確かさを求められてる時にね、私たちは自分で自分の愛の確かさをなんとか納得しようさせようとするわけですよ。ちゃんと愛してますよってね、相手も自分を納得させてくれることを期待してそう聞くんだと思うんですね。でこの人に対するこの人の自分に対する愛はこの人自身が確証しなければならないと思っている。でもそういうのってね、決して満足しないんですよね。だから繰り返し繰り返し問わざるを得ないんです。本当に愛してる、なぜ満足しないか、相手のうちにある愛をもともと疑ってるから。それをどんなに言葉で言われてもそれは信じようがない、信頼しようがないっていうことですよね。しかしペテロはイエス様から私を愛しているかって問われた時にそういう答え方をしてないんですね、ここでね、ペテロはこう答えた。主よ、あなたは何もかもご存知です。私が一体どんな人間であったかということを、私があなたにどんなことをしたかということを、あなたは私自身よりもよく知っていてくださる。そうですね、ペテロが他の人らが つまずいても私はつまずきませんって豪語したときに、イエス様はいや、あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないという。それ聞いたときペテロはいやいやいや、たとえ死ぬことになってもね、そんなことをしたらなんて言いませんって言っちゃったわけですよね。自分で自分が全く見えていなかった。でも実際知らないって言って鶏が鳴いた瞬間に、ああイエス様言った通りだって思い出して、彼は外に出て激しく泣いたわけですね。あの方は私自身よりも知っていてくださる、理解していてくださる。それはもうある意味嫌というほど思い知ったんだろうと思いますね。そしてここでも、私があなたを愛していることは主よ、あなたがご存知です、あなたは何もかもご存知のお方ですって言ってる。つまり愛を問うていらっしゃるイエス様の内側に確かさを見ているんです。あなたは私がどんな人間であるかを私以上によく知っていてくださる。そしてそういうことをした私ですが、それでも私のうちにはあなたを慕う思いがあるのです、あなたを愛する思いがあるのです、それは正直に言えばそうなんですってね。そのことをあなたはそのこともちゃんと知っていてくださるでしょう。これ考えてみればね、先週学んだ出来事の中で、ティベリアス湖でね、イエス様が現れたわけですよ。でヨハネが最初に気づいて主だって言った途端にペテロ何したかっていうと、上着をまとってね、で湖に飛び込んだね、イエス様の前ではとにかく裸では失礼だって思いもあったし、とにかく早くイエス様に会いたい、そういう思いで行動に移ってしまうようなペテロ、これイエス様を慕っていたってこと以外の何者でもないですよね。そういう姿を見ていてイエス様は嬉しかったに違いないと思うんです。確かにしばらく前には自分を裏切った、でも今本当にもうね、大人がね、いい大人がね、上着を着てわざわざ飛び込んで泳いでくるなんてね、ペテロって結構年だったって言われてますけどね、そういう姿を見てイエス様は嬉しかったに違いない。ペテロの中に確かに自分を慕う思いがあるってことはイエス様も知っていたに違いない。でも改めてここでペテロの前で問いかけて確認するってことが必要だったってことですね、弟子たちの前でね。しかも私のうちには今もあなたを慕い求める思いがある、打ち消すことのできない愛があるのです。そのことをあなたは知っていてくださる。私があなたを愛してやまないことをあなたは知っていてくださる。この愛の確かさは私のうちに根ざすものではありません。私が確証できるものでもありません。あなたが知っていてくださるのです。イエス様に対する愛の確かさは主イエスご自身の中にある。私を知り抜いていてくださる愛の中にあるのであって、で私の愛の決意の中にあるんじゃない、私が決意したからってそういうことじゃない、ある意味は私の真心の中にあるのでもない。そしてここでとても大事なことは、大切なことは、このイエス様に対する信頼っていうのはですね、深い悲しみを伴い続けて いたということです。ペトロは悲しくなったって書いてますね。何を悲しんだんでしょう。私があなたを愛していることはあなたはご存知ですってね、もう2回も答えたのに3度目また答え聞かれた。信じてもらえないってことが悲しいってね、考える人もいるみたいですけど、そうではないように思いますね。ここでペトロが3度目に問われた時に悲しくなったっていうのは、当然あの時のことを改めて思い出したからです。ああ自分はイエス様の愛を裏切ってしまったんだ、イエス様の愛を諦めてしまったんだ、3回も知らないって言ってしまった。今そのことを3度問われる中でペトロは改めて知った。罪、つまり罪の自覚から来る悲しみ。あのイエス様がマタイの福音書で、悲しむ者は幸いですとおっしゃってますよね。あの悲しむっていうのは、不幸なことがあったから悲しいとかね、自分の思い通りにいかないから悲しい、そういうことじゃないんです。あの悲しみっていうのは自分の中にある罪に気づいた者の悲しみだと言われてますね。自分の中に罪がある、神を裏切り、愛を裏切り、ね、このままでは滅びてしまう、そのことを知った時に起こる悲しみ、それがあの悲しむ者は幸いの悲しみの意味だって言われてます。ここでもペテロが悲しんだ、悲しくなったっていうのは自分の罪を自覚した、罪を悔い改める悲しみがそこには伴っていた。そして同時にそこにはその罪人の自分を許し愛し再び立て上げようとしてくださる深い強い激しい愛を持ってイエス様立っていてくださるというね、そのイエス様との出会いの深い喜びがあるという。この両面を私たちはしっかり知らなくてはいけない。何の悲しみも憂いもなくなってわーってね、なんかこう喜びにあふれてクリスチャンの人生生きられるかって、そうじゃないですね。この地上にある限り悲しみがあるのです。それは罪を思い出すから。でもその悲しみは同時にそういう自分が許され愛されているというキリストとの出会いに導くわけで、それは御心にかなう悲しみなんです。まさにそれは祝福をもたらすんですね。ここがここでペテロが覚えている覚えた悲しみってそういう意味だ。イエス様はペテロに3度私を愛しているかと問われた。その時ペテロは悲しみを覚えた。誰を愛しているにしても自分は確信を持ってあなたを愛しているなどとは言えない自分である。そのことをペテロは知ったということですね。どの人に対しても、いや誰よりも神様に対して申し訳ないという思いを彼は持つようになった。しかもその自分自身の愛の貧しさを誰よりも深く悲しみながら、この自分が愛されている、許されている、天の父なる神はこの自分を愛していてくださるんだ、そのために御子イエス様を使わせてくださったんだっていうね、神の願いは私を滅ぼすんじゃなくて罪に陥った私をなお許し再び生かすこと、それが父なる神の願いだということをペテロはここで確信していたということですね。そしてそういう愛を知るときに、また私たちも愛を持って喜んでその神の愛に応えたい、応えなくてはいられないっていう、そういう思いが湧き上がってくるのではないでしょうかね。愛は具体的な技を生み出します。行動を生み出します。何にもせずにただ神を信頼しているなどとは言っていられなくなる。愛が分かるとね、神の愛が本当に身に染みて受け止められると私たちは動きたくなるんですね。技を生み出す、愛の技を生み出していく。愛は神のために身を捧げることを意味します。キリストのために死ぬことを意味すると言ってもいいかもしれない。ただ実際に死ぬっていうだけじゃなくて、キリストのために生きるようになるということでもありますね。そのように激しく、しかし揺るぐことのない愛の技、そういう技を生み出すのが愛だっていうこと。だからイエス様はここで愛を問われるんですね。しかもその確かさは常にイエス様の内側にある、自分の内にあるんじゃないんです。キリストの側にある。本当の自由、本当の確かさっていうのはそこにあるっていうことですね。自分の内側に確かさを求めようとしたらすぐ揺らぐんです。コロッと変わりますからね。私たちはキリストの中に確かさがある。キリストは最初からペテロを 愛して選んで出会って、出会ったその時からペテロと呼んでくださったわけですね、シモンをね。もうそういうものだということをイエス様は計画してくださった。ペテロ自身は迷って裏切ってガタッと来てるわけですが、イエス様はそのペテロをしっかり立て上げてくださる。そこに確かさを見るのが信仰だっていうことですね。このエピソードでよく言われることがあります。皆さんはよくご存知という方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、私を愛しているかってイエス様が3度問いかけられた時の最初の2回はこの愛しているかの愛しているかって言葉ですけど、神様の愛を表すアガペーというね、そのギリシャ語の動詞形アガパオっていうんですが、その言葉が使われているんですが、3回目にイエス様が私を愛しているかって問うた時は、その神の愛のアガパオじゃなくて人間同士の友としての愛、人間の友を愛する、そのフィリアっていう単語がありますけど、その動詞形フィレオっていうね、その動詞が使われているんだってよく言われますね。でよく言われる説は、神様、イエス様は神の愛で私を愛するかって問いかけたけど、ペテロはとてもそんなできません、人間的な愛しかないんですって意味でフィレオで答えた。ペテロが3回答えてるのは全部フィレオなんですね。そういう意味もある、まあ、そういう考え方もあっていいと思うんですが、しかしそれだけだろうか、この言葉の違いにどんな意味があるんだろうか。実は最後の晩餐の席でイエス様が弟子たちの足を洗われた後にこう言われたという場面がある。そこをちょっと読んでみたいと思います。ヨハネの福音書の15章の12節から15節、そう16までありますが15節まで、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。先ほども言いましたが、ペテロはイエス様の3回にわたる質問に対して3度ともですね、あなたを友として愛する、フィレオという言葉で答えてるんですね。あなたのために命を捨てる友としての愛を与えられた、その愛を今告白します、それをあなたも知っておられ、知っていてくださる、そういう意味でペトロは答えているんじゃないだろうか。ありますか。そしてそのペトロの友としての愛の言葉にイエス様も心と身を合わせてくださって、3度目にはペトロの使っていたその同じフィレオという言葉で、あなたは私を愛するかと問いかけてくださった。あなたは私を友として愛するか、その友としての愛は友のために命を捨てる、そういう愛であったってことですね。ある神学者がこの3回目のイエス様のペテロに対する問いかけを、愛を完成する言葉となる問いだっていうことを言ってましたね。なるほどなと思いました。愛を完成させる、完成する言葉となる問い。もしイエス様がここに現れてペテロに問いかけないまま天に登っていったとしたら、ペテロはもしかしたらその後の人生挫折したまま生きたかもしれない。イエス様に対する愛が挫折したまま終わったかもしれない。そのペテロの愛を完成させるためにイエス様が来てくださって問いかけたってことですね。そういうペテロに対する愛を、イエス様の愛を完成する質問でもあるということですね。イエス様がね、20章で帰ってしまったって終わっちゃったら、ペテロを立ち上がらせないまま行ってしまうわけで、イエス様はペテロを生かすため、そのために来てくださったわけですから、そういう意味でもイエス様の愛を完成させ、またイエス様に対するペテロの愛を完成させる、そのための質問、これがペテロへの問いかけの意味だろうということですね。あ、これは本当にそうだなということを改めて思わされましたね。今読んだヨハネの福音書15章において、イエス様はね、15節の最後で、もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない、友と呼ぶって言いましたね。でその後の16節でイエス様は、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだって告げておらっしゃる。これはとても大事な御言葉ですね。ペテロはまさにこの場所でそのことを言ったんですね。 あなたが私を選ばれたではありませんか。あなたが私を愛し、私を選び、ここに立たせてくださっているではありませんか。その愛によって私の罪をも許してくださっている。ペテロはその愛をここで確認し、そこに信頼を置いています。私の中には確かさはありませんが、あなたの愛は確かです。あなたの選びは確かです。そこに変わりはありません。そう答えることで、ペテロはその後の人生を教会を立て上げるために全て捧げていったっていうことですね。こうしてペテロは教会の礎となり、教会を立て上げる第一人者となっていった。教会というのは主のために命を捨てる、その友としての愛に生き抜いた、そういう人々の命によって立て上げられた、始められたと言っていいですね。キリスト教の歴史の中にはたくさんの殉教者がいます。そういう殉教者の血によって教会は立て上げられてきたと言っても決して過言ではない、まあ、しかし殉教者っていうのがね、どれぐらいのパーセントいたかといえばね、その何十パーセントもいたわけじゃなくて、それはごく一部です。たくさん殉教者は出ましたが、ごく一部です。より多くの人々はキリストを信じて、まあ、生涯を、寿命を全うしていったわけですね。そうやってキリストを信じて、キリストのために生き通していったわけですね。それもまた神のために生きるということに間違いない。神のために死ぬことも、神のために生きることも、キリストの愛に満ち溢れて生きるということに何の変わりはない。大事なのは何のためにこの人生を、あなたの人生を生きているかということです。それを明確に掴んでいるかということです。クリスチャンが迷うのはそこに迷いがあるからなんです。信じてるんだか信じてないんだか分かんないような迷いって誰しも経験すると思うんですよ。恐れや不安やね、それは目的がはっきりしてないんです。そこにおいてしっかりと掴んで、そこに献身していないからですね。でも明確に御言葉は私たちに生きる目的を、生きる意味を定めていらっしゃる、定めていらっしゃる。私たちはキリストを愛する、愛に生きる、そのために生きていくこと、それは同時にキリストを愛する兄弟姉妹を愛するということであり、その人々に仕えるということであり、神のご栄光を表す、そういう生涯を生きるということですね。皆さんの生きる意味はどこにあるでしょうか。皆さんが生きる目的はどこに置いていらっしゃるでしょうか。願わくは私たち一人一人の中にあるイエス様への愛がますます豊かにされ、燃え盛るようなものとなっていくように、そのために御霊が与えられて聖霊の満たしがあるよう、心からお祈りをさせていただきます。一言祈ります。祝祷します。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主、主イエスキリストの御名により祝福します。アーメン。